はい、こんにちは、大竹まことです。今日は6月の18日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりすけべの森です。
ギンガムすけべの江口です。
ダブロックです。わかんない。ギンガムって何？
私がギンガムチェック、
お前がギンガムチェックを着てる、
はい、かわいいなと
思います。仲間だもんね、江口ちゃんと。
なんで
江口ちゃんと
仲間の仲間でしょ。
江口ちゃんさっきさ、前の番組に出てさ、すごい原稿読まされて、つっかえてた。
つっかえてた。
江口ちゃんって
聞かれてました。トリコほど自信持ってますね。
原稿
江口ちゃんって呼んでましたっけ。
つっかえるやつに悪いやつはいない。
あ、そういうことなんですね。
原稿つっかえるやつに悪いやつはいない。それは初めて聞いたな。
まさか褒められるとは思わなかったね、はい、助かりました。
いろんな意味で江口と室井が仲間っていうことが、
はいはいね、いろんな意味で、
う
ん、
はい、ギンガムスケベってことは、うん、ギンガムでちょっと浴場するっていう、
ね、いややっぱり似合うなと思いますよね、この
年の。ありがとうございます。
いやいや、はい、今まだ噛んだ話題から離れて
もう忘れていただけませんかね。
そう的にはね、もう忘れてたんですけど。
でもすぐ忘れて、あ、か入ってた時、あ、噛みましたっけってこいつ言うからさ、うん、いや、これ室井と一緒だなと思って。
聞いてたけど、2、3回噛んだ気がした
けど。あの短い時間で 2、3 回っていうのは我ながらあっぱれですけどね、はい、
その前に別の説を室井が唱えてたね。
勝手に決めることってあるのよ。
え、
原稿読まされて噛むやつは、うん、に悪いやつはいないけど、
ね、
あと歌に関わる仕事をしてないんだよ、うん、ドブロックは歌う仕事してるじゃん、うん、関係ない、仕事と一切関係ないのに、うん、歌がうまいやつは仕事ができない、うん、私の中の定義。
仕事ができないんですね。
あ、本当そうなの？
なんだろう。
そうだよ。だって、じゃあ私が事務所作って、うん、何人か雇ってたけど、うん、カラオケ行って歌、うん、本当に仕事できないやつほど歌がうまい。
できないやつほどうまいよね。
うち息子超歌うまいのよ。本当、うん、使い道ないもん。
いやいや、息子さんを例に出されたらもう何も言えないですよ。
まあ、でも、ね、ものすごい偏見で。
若子
って炎上ギリギリな感じはちょっとするよね。
大竹さんはすごい音痴なので、すごい腕があるってことですよね。
あ、逆に言うとね、
室井さん、
ね、そうか、うん、歌こう全然普段お笑いとかなんかやってるつら、歌うまい人いるじゃない。だって仕事もできて歌もうまい人いるよ、うん、こう
だ認めたくないね、
うん、ただのいろいろ補うぐらいの力があるのかもしれないですね、うんうん、歌っていうのは、
まあ、三浦も下手だよな、どっちかっ、
ね、三浦さんも音痴ですね。
三浦もダメだよ、
ほら、うん、やっぱし三浦さんいろいろ腕あんじゃん、
ま
あ、
いろんなことやる、
ね、う
ん、
でも曲調はうまいよね。
うん、あ、私うまくはないですけど、
うまいよ、
うまい、
うまいよ、
本当にうまいの、
本
当に、本
当にうまい、
人の心を打つような、うん、一本調子はダメだよ。
なんで俺がダメ出しされなくちゃいけないんだよ、お前。話おかしいだろう。
声がですから、まあ、どんな歌を歌ってもなんかいい歌になりそうな感じがしますよね。
生まれ変わったら歌手になりたいな。
そうなんですか。
どんな、ね、でも
音痴だもんな。
うん、
やっぱうまく歌うことへの憧れみたいなのがあるん
です
か。ある。もう絶対俺歌がうまかったらもう絶対歌手になりたかったな、多分な。
ね、
多分な。
歌手は。そうですか。大竹さんもですか。
もう絶対歌、もう歌うまいの。だってさ、どう、何この歌うまいって、もう持って生まれた、
ね、この話したっけ。
してないけど、分かんないけど、
ちょっともう何年も前
のこの話したっけって、
いきなり
言われても分かんない、
それじゃ
どの話か分かんない。どの話、
歌うまいっていう人のびっくりするエピソード、
うん、聞いたこと
ない。ずいぶん前なんだけど、文化放送ですごくそのなんていうのかな、こう、うん、人バレしないようにいっぱい帽子かぶって眼鏡かけてマスクしてたから誰か分かんないんだけど、エレベーター乗ってたらワンフレーズなんか歌ったのね。ワンフレーズ鼻歌みたいな、超何ってゾクゾクって鳥肌立って、うまいこの人と思ったら誰だったと思う。撮って別の番組に出てたんだって思う。
誰だろう。
それ歌手の人。
そうだよ、
歌手の人で、
うん、本当にワンフレーズだけなんだけど、うん、なんか聞いてて、
細川たかし、
違う、八代亜紀さんだった。 おお。びっくりした
よ。八代さんなんで覆面してんだよそれ。その
えもうこんなだけどあの今日誰かあの入って、ま、帽子かぶって眼鏡かけてきた人ってあのなんかすごい歌うまい人いたって言ったら、うん、あ今日あの収録で来てんだよって言われた、
うん、あそうなんだ。
あそういうことなんですね。
びっくりもうほんワンフレーズだけだよ。それでわかるんだよ。
でもエレベーターでワンフレーズ歌うってすごいですね。
なんか降って漏れたんじゃない。
魚が歌ったみたいな。
違う違う、なんかもっとすごい洋楽みたいな
感じ。あ、ジャズとかも歌われてますもんね。
そうですね。
わかっこいいですね。でもそのエピソード
かっこいいでしょ
う。それだけでなんか感動させるっていう。
メイクで分かんなかったとかそういうことじゃないよね。
違います
よ。そんなことないですよ。ね、メイクされても変わらないですよ。
意外と薄化粧っていうお話ですもんね、
う
ん、
あそうですね。
あそうですか、
はい、そうです。肌に
そういうことでもね、
はい、
おまあ、前にも話したけどもうお仕事で一緒になって、
はい、
あの一回あのわざとおでん屋みたいなセットをね、
はい、
あの中継で外でそこ作って、
はい、
で八代亜紀さんにその屋台でワンアカペラで歌ってもらった時はやっぱね、
うわ、
まあね、まあまあ、ちょうどあれだよ、うん、サンマは炙りの頃がいいじゃん、なんだっけそんなこと。
サンマ相当新鮮なサンマですよ、それ炙りでいけるって。
名前が出てこなかっただけだよ。そんな時はちょっとしびれた。
いやーいいですよね。
イカだっけ、スルメだ、
うん、スルメ、
ね、思い出した。
そうですね、スルメですね。炙るのはスルメですよ。
イカだとロゴが合わないと思ったのに、イカは炙ったイカ違うな。
ごめんね、余計な悩ま余計なことで悩ませて、
ね、最近はね、うん、流行ってますから炙りが、
はい、君たちは誰か歌でしびれたってこれ聞いた時はしびれたなみたいな人いないの。
あ、うん、あでも
江口なんかやっぱな、自分が一番うまいと思ってるからな。人の歌でしびれたことは僕はありませんとか言いそうだよね。
あ、うん、でも江口があの、うん、舞台上で声を聞いて泣いてるアーティストいましたよ、うん、江口が涙してた人いました。
江口が泣いた、
はい、
別の原因があるんじゃないのなんか。
いや僕の記憶が あってるんだったら、うん、多分あれですね、
そう 歌には僕はあの、うん、素直なところがありましてで、うんうん、一回あのクレイジーケンバンドの、
はいはい、
ケンさんがですね、はいはい、のステージをもう目の前、うん、同じステージで見ることがあって、うん、でそこであのゴッドファーザーのテーマ、
はい、
あれじゃないですか、
はいはい、
ララララララララみたいなのを歌いながらこう登場されたんですよ、ね、その時にもうあまりのかっこよさにボロボロ涙が出てしまいましてね。かっこよかったですね。
はい、そうね、そういうことしてみたいね。
そういうのありますよね。
森は、
あ、僕でもその同じイベントで、うん、あの、あ、違う、ごめんなさい、別のイベントだったんですけども、うん、小林旭さんが、
うまいね、
はい、リハーサルがあったんですよ。で、リハーサルが僕らの、うん、前が小林旭さんで、
マッカーナートラクターとか言うた？
そうなんですね。あの、自動車紹介じゃなくですね。あの一番有名な曲ですね、
熱き心、
熱き心、あれをリハーサルで、うん、本当にポケットに手突っ込んだ、うんうん、本当にこうフラッと
本当にポケットに手突っ込んでた。
そうですね、
うん、本当にモノマネじゃなくて、
モノマネじゃなく、うんうん、みんなモノマネさんがやってるあれをで、うん、一節歌った時、うん、本当に背筋バーって鳥肌立ちました。
あれいい歌だもんね。
あれはかっこよかったですね。
アッコさんもすごいよ。アッコさん、和田アッコさん、アッコさんにお蕎麦屋さん連れてってもらって、その時に不調飲んだから二人でちょぴっと歌ってくれたのよ、
うんうんうん、
そしたらざわざわした個室だったんだけど、店内の奥の方のざわざわした店内がちょっと歌った時シンってなって、
シンってなった、
シンって一瞬になって拍手、うん、だって個室だから見えてないんだよこっち。だけどもうちょっと歌っただけでも常人じゃないってわかるのね。
でかい声だったんだ。
うん、そんな大きくないの。
だって個室だろ。
個室、
まあ、声量はね、
うん、だけどやっぱり超うまいんだよ、うん、
横の部屋にいて あの個室隣の結構個室で、うん、何個もあって笑いがガハハって聞こえてきて、うん、あ島崎和歌子だって思ったことある笑い声でそれは分かったことあった
ね。同じパターンもあるですね、
はい、太田さんは太田さん
私はコンサートに行って泣いたのは、うん、ハウンドドッグで泣いたことがあって、なんかあのすっごく先輩にいじめられて嫌な思いでライブ行った時に、うん、なんか MC で負けるもんか負けるもんか負けるもんかってガーッとこう、うん、ハウンドドッグの音がバッと流れた時にこうちょっと、うん、
いいっすよね。
まだいるのその先輩。
いやいや、いらっしゃらないです。
よかった。なんかいじめ返してきてあげようかと思っちゃって。
いやでも若い頃ですけどね。
暇だしさ。
いや暇だから辛い時の大友康平さんが響きますよね。
響きますね、あれはね。
僕もあの、うん、あの中学の時のあの、うん、新聞配達の時、うん、朝絶対ハウンドドッグ聞いてから新聞配達ってました。
そう、まあ、新聞配達さんしてたん
だ。辛い時ハウンドドッグなんだ、
はい、
ね、私辛い時は健直子、うん、
あグズですよね。
グズじゃないの。カモメ。健
直子さん、うん。健直子さん辛い時、うん、特に男と辛い時は。
あのテーマですね。
嫌なこと
がある気持ち。
男と辛い時は健直子だよね。あ、人生が辛い時は中島みゆきかね。
ああ、そうですよね。
なんかわからないけどね、みんなそんなのあるのかもしれない、
ね、あるんでしょうね、
うんうん、あ本当に歌手になりたかったね。
歌手になりたかったな、うん、あしょうがねえや今日も喋るか。
歌えないから
歌えないからな。本当お前ら江口とか羨ましいだね。
本当だよ。素直
に素直に素直に素直に素
直に。でも大竹さんは、うん、あ俳優業もありますからね。
あ、いや、まあ、羨ましい。
最高でかっこいいところ見せられますから。
トップだからさ、女優さん俳優さんと歌手とっていうのはなりたい職業のツートップ、うん、
いや本当
っすよ、ね、女優になりたかった。
今大竹さんあの遺作を撮ってるんですからね、映画で。
え、
遺作
お前、お前コマーシャルでなんか役やって失敗してたじゃないか。なんか
いやもうすごい
一言が言えなかったっす。
そう、何回も何回も撮り直しで、
おかみだ、カウンターの中にいた、
うん、それもあったし、うん、いろいろやったよ、トイレ、うん、どんどん叩くのもやったし、いろいろ結構 CM できてるね。あとヘアカラーも出てるし、
うん、お芝居はどうだった自分で。
いやだからなんか伸び伸びになっちゃうの、うん、あとタオルケットもやったな、
はい、
なんか伸び伸びになっちゃうのが時間が伸びちゃうの。
CM とかタイトですからね、時間がね。
で そうすると最後監督がもう好きにこの、うん、この今の商品見て、うん、いいと思う気持ちを好きに喋ってって最後変わってるがな。そのセリフを言わせようとしたこと諦めてるがなみたいな。
監督を諦めさせる。
でセリフになると言えない、
うん、あ自分の言葉だと言え、
自分の言葉だと言える。セリフになると言えない。
なんでなのね、
なんでだろうね。
あでも女優になりたかった。
あ女優ですか、う
ん、まだそんな過去形にしなくていいんじゃないですか。
そうですよ、本当そうですよ、
ね、みんなに迷惑かけるからさ。
そうだね、
なんか
そうですよ、ね、
あれができない。大
竹さんですか。
動作をしながらセリフってできないのよ、
う
ん、
うちの北郎もできないからそれ。
あそうなんだ、うん、北郎さんよ。
そうですか。
喫茶店のマスターでコーヒー入れながらセリフが言えなかったらしい、あいつ。気が散っちゃって、気が散っちゃってコーヒー入れながら
入れて喋るならいいけど、入れながらができ
る、入れながらは喋れない
。それってあれだもん、
監督にどっちかにしてくださいって。
それは分かるよ。
分かる。
なんかその場でスキップみたいな難しさだよね、うん、
あ
その動かずに。
いやだからあれだしね、難しいかもしれない。普通の人はあこっちから声から 歩いててこっちから声かけますから止まって振り向いて気づいて笑ってくださいって言われるともうできないよね。
パニックパニック。
止まってあの呼びかけたら止まって振り向いて発見してそれで笑ってくださいと、
うん
うん、3つぐらい動作が重なる、はいはい
は
い、
そうか。
そうすると結構難しくなるしね。
あと何気にっていうのができないね、うん、なんか普段さ普通に生活しててもだよ、はいはい 動作とかわざとらしいって言われてるのに普通にしてるの、うん、
動作生活の動作ですか
喋、うん、り方とか
それわざとらしいのたどたどしいのどっち
そうですね
なんかお前掃除なんかしてたらなんかわざとらしいよりなんかたどたどし
そうそれなんかわざとらしい掃除ってなんですかねそれ
なんかわざとらしいんだって、うん、いや本当に目が悪いから、はい、例えば道歩いててなんか踏んだりとかすると、うん、感触でなんか踏んだと思うじゃん、うん、そういう時って本当鏡込んで、うん、ちゃんと見ても分かんなかったなんだろうって思ったりするから本当にギュッと見てすごいびっくりしたりそれがなんでこんな例えば表参道とかに、
はいはいはい、
なんで犬のうんこが落ちてたんだろうとか本当に後ろにひっくり返そうなぐらい分かった瞬間その動作が一個ずつが区切れてるからわざとらしいって言われ
る大げさなんですね、うん、動きがやっぱ
いやいろんなことにすぐ驚いちゃう、はい、驚くんだ
一個一個大げさなんでしょうね
だからわざとらしく人には、
ね、あとプロット的な丁寧なんでしょうね、うん、一個ずつバラバラなんでしょうね、うん、気づくっていうのもゆっくりだし、
な
んで
しょうね、いつから監督なったんだそんな偉そうにお前はできるのかお前なんだそのプロット的によって
なん
だ
よ専門用語使ってましたよ
なえと思いました
お前は
困ってる監督かと思
って大竹さんの代わりに言ったんです僕は
何が
今引っかかりましたね確かにおい
芝居はね、はい、なんかねセリフないと難しいね
セリフがない
セリフがない
なんでセリフない方が楽じゃん
バカ言ってんじゃない
違うの
そういうもの
なんで
そうセリフがないのは本当に難しいもう
なんでセリフない
セリフ言ってる時は芝居やってる気になれるからなんかこうなんとかなんとかなんとかだとかって言ってる分にはまだ楽じゃんそれを聞いてる顔とかね無視してるようにとかねいろんな表情を出さなくちゃいけない聞いてる方はは
いはいはい
でそのうまいまでなんか行動しなくちゃいけないじゃん相手のセリフのまでこっちが動かなくちゃいけないわけ
だへえ、うん、そうなんだ
聞いてるのもそれでしかもナチュラルにお前みたいにたどたどしくならないように
たどたどしくない
ようにえって驚く段階がない分かりやすかったえそれでみたいなことにな
って
近づいていって
ダメなの
ダメに決まって
よく見て
聞いてますよっていう
でもセリフがない方が難しいんだ
難しい
そう初めて知った、ま
あ、だからセリフはベラベラねたくさん喋る人いるじゃん、うん、あれはもう水谷豊さんみたいにもうずっと喋れる人は喋れる人で、うん、あれはあれで才能だと思うよ
あ
もう全部覚えちゃって
すごいですよね
セリフも絶対もう間違いない、
うんうん、はい、
うん、あれだね絶対自分から間違いないんで止めない人いるよね役者さんですごい役者さんなんだけど、はい、その人は、まあ、自分のセリフがあった時に、うん、ちょっと忘れたりするんだよ、はい、だけど止めないんだよ思い出すまでずっと考えて おもむろに途中から思い出したセリフ喋るんだよ
へへその間は周りは
え
待ってるんです待ってるんですねじゃあ皆さんは
待ってるんです
それは待たして成立させちゃうってことですか
そうなんいやだから成立させてるかどうか知らないけど要するにこっち向きのそのカットのところだから別に喋るのが途中で間が空いたとしてもだよ、
う
ん、
そうか
間に切り替えのカットが入ったりすれば、うん、そこの部分は完了しちゃうわけだから、うん、その部分は、うん、一回そこでごめんって言って止めちゃうと、うん、その尺完了しないわけじゃん、
うん、
あれ見ててさこの人セリフ忘れてんだけど止めないずっと我慢して思い出しててまた喋り始めるんだもう横にいるやつ難しいっつうんだよ
ねああそうですね
まあそういう人もいるしみたいな
うん
そういうこと考えたことなかったでしょ
全然
ねえ、
うん、
あの前なんか考えないと右手と右足が一緒に出ちゃうタイプだから、
そうだよだってあのホステスやってる時に、うんうん今日 金持ち来るからあの人金持ちだから、うん、絶対取りこぼさないように気づかれるようにしてねとかって言うと、うんうん、客席着くまで右手と右足
言
わなければ仲良くなれたかもしれないのに最初にそう言われるとどうしていいか
そういうのは分かりますよね、 なんかありますよね、
うん、ロボットみたいになっちゃうんだ
意識しちゃう
といらっしゃい、はい、ませ、はい
可愛いですけどね。それで来られた。
すごいなお前の感性は。はい、いやいや。そういうの見て可愛いっていう。
可愛いです、そんな感じで来られた。
お前でもなんかおかしいな、本当になんか根に持ってるものが素直なだよなこいつな。
あ、そうなんですよ。江口はそうなんですよ。めちゃくちゃ素直なんですよ。すぐ顔赤くなりますし、本
当に。そうなんだよね。
そうなんです。あんまいないですよね、芸人で。うん、本当に恥ずかしく顔赤くする
な
る
し。たまにさ、下ネタ自分から振っといてさ、顔真っ赤になってる。
そうそうそう。いや、なんでこれ。いや、だから、そうか。だから言わないでください。折り目がつかないんですよ、この、
は
い、
甘がしような感
じ。そうだよね。
そうなんですよ、うん。はい。
そのギャップがすごいおかしいんだよね、だから。
それでも本当に誰も反応しないのに、ちょっと自分の思いついた下ネタを言ってる瞬間とかは、本当に、最高らしいんですよ。
はい。
だからね、はい、ネタの準備に。
いや自分から切り上げんなよ。行きましょう。決まりますよ。いつも送り出されるんだから。
はい。はいはいはい、ね、自宅で飼ってるサソリが子供産んじゃったんだって。
びっくりしましたよ。
お前みたいなやつがいるからだよ。大変なんで世の中ワニが出たりトカゲが出たりヘビが出たりしてんだよ。
何匹なん？何匹？
いやもうこれが20匹ぐらい。いやびっくりしますよ。
サソリが、
サソリの背中にあるんだよ、うん、ある日いきなり、うん、子供赤ちゃんサソリが20匹ぐらいバーっているんですよ。
張り付いてるの？
キモい。そう、
まあ、なかなかのインパクトはあります。
すごいな。ゲージから出すなよそれ。
でもよろしければあのお裾分けを。
いらない、
え、もうちょっと増やせばサソリ屋さんができる。
サソリ屋さんってどんなやつ？
リーダーになれる。
なんだよそのサソリ屋さんって。
サソリ屋さん、
え、縁日かそれ、露店かそれ。サソリ屋です。はいはい、太田さん、
はい、はい、ドブロックのお二人、ネタの準備に行ってください。
はい、
まず毎日新聞のサイトの記事ですが、うん、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置への移行が決まったということで、うんうん、焦点となっているのが対象地域の飲食店、
うん、
これの酒類の提供をめぐる対応ですよね、うん、東京都はおよそ12万件もの飲食店があります、
はいはいはい、
東京都は酒類提供ができるのかどうかについて、うん、昨日の時点で対応を決めていないんですね、
はいはいはい、
東京都の関係者によると東京都が判断に慎重になっているのは、うんうん、度重なる緊急事態宣言でも疲れ切っている飲食店からの批判が怖いからと、うんうんいうことなんです。で、政府は感染防止対策などの条件をクリアしたときには、うん、午後7時まで、
うん、
夜の7時まで提供を認める一方で知事の判断で提供を制限することもできるという方針も示しました、
うん、
で、ところが国が条件の内容を示すのに時間がかかっていて、うん、東京都は今後の対応を決めるため昨日の夜に開催する予定だった対策本部会議を中止しました、
うんうん、
で、小池百合子知事は昨日報道陣の取材に対して、うん、国の基本的対処方針の詳細に不明なところがあって、うん、判断は今日18日に繰り述べさせていただくと、まあ、説明したということなんですが、うんうんうん、まあ、以前国に対してどんどん要請をしたりとか、
そうだね、
あるいはいろんな標語を作り出してどんどん、うんうん、知事から発信した態度に比べると、うんうん、やや曖昧で煮え切らない態度が見られるというのが今の時点ということのようなんですね。
おかしくない？
8時だよ全員帰ろうだ
って、うん、はいはい、ね、帰宅しましょうっていうのをね、
なんか
も
この酒類に関して私が一人でさ夕飯とかちょっと食堂とか入って食べながらビール一本とか飲むのが大好きだから、夕刊紙見ながらだよ、だからなんか腹が立つんだけど、なんかもともと密になったりとか飛沫が飛んだりとかってそのするからまずかったわけじゃん、だから酒の飲み方とかっていうことの、なんでオリンピックはできるわけじゃん、あんなのこそすごい密になることじゃん、なのになんで酒飲んじゃいけないんだろうと思うんだけど、
まあそうなんだけどね、まあその問題は判断だよね、
うん、
その今日だって18日じゃない、
はい、
と20日に緊急事態宣言が解除されるわけだよね、あと3日後の話をだよ、3日後の話を例えば緊急事態宣言が解除になった後こうお酒のことどうすんだというふうになった時に、まああのマンボになって巷でささやかれてるのは、まあ、7時までは出していいんじゃないのみたいな話になってるけど、まだ決められたわけじゃない。
そうですね。
ね、
はい、
決めてない。まあ、だから、まあ、東京都はね、 都だからね、うん、都は都の判断はもう3日後に迫ったことだから、うん、まあ、今までの発信してきたことに比べてこういう判断が近頃遅れ遅れになってるんだけど、あと検討中ですとかね、うん、なんか結構なんか突き放してるんだけど、いやいやちょっと待てと、もう3日後のことだと、まあこの判断は難しいのはわかるけども、まあ国の方も、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃ、オリンピック絡みでね、なぐちゃぐちゃしてて、もうこの判断が遅れ遅れになってると、しわ寄せはどこに行くかっていうと、さっき室井が言ってたみたいに、うん、一生懸命ね、パーテーションつけたり、うん、ルールを守ったりしてやってて、うん、もう大丈夫みたいな、飲食店でも、うん、もう酒は出すなみたいなことがこないだまででしょ、うん、で、今回これ、7時までをどうするかって話がまだ決まってないってことですよね。うん、もう業者としたらもう、いや、どっちでもとにかく判断してくれと。で、ただでさえね、回ってくる。うん、まあ、東京はもう支援金の段階で、まあ、よその県に比べて、もう本当に配ってくれるのが遅くなってる。
協力金が非常に遅れてるみたいですね、東京
は。めちゃくちゃ遅れてると。ただでさえ冷え上がってるところに、うん、このなんかこう、情報の遅さ、うん、どうすんだろうと。こう頼っていいのかなと思うよね。
そうですね、はい、うん、曖昧な判断になっているのは、そのお酒に対する提供等の決まりだけではなくて、うん、例えば、うん、まもなく7月4日投開票で東京都議会議員選挙がありますけれども、うん、はい、小池百合子知事が特別顧問を務めております地域政党都民ファーストの会、うん、前回の選挙で圧勝しておりましたが、大会の無観客開催を、オリンピックの無観客開催を東京都議会議員選挙の公約にすると既に発表しております。でこれについて記者団に特別顧問としての見解を問われた小池百合子知事は、うん、いろんな声があることを承知していると、まあ、はぐらかしているということなんですね。というのもどういうことかと言いますと、うん、選挙に向けた情勢判断が非常に都民ファースト、うん、今厳しいというような話が出てまして、うんうん、例えば昨日の日刊現代の記事ですけれども、あるデータ資料によると、その都民ファーストの会が大幅に今回の都議会議員選挙で議席を減らして、うんうん、逆に前回歴史的敗北を喫した自民党が議席を大量ゲットするというデータが出ているということで、どうなんでしょう、あまり密接に東京都民ファーストの会と関係があるというイメージがつくと、小池百合子さんの政治生命にも関わってくるので、ちょっと距離を置いているのかなという感じかもしれないですね。
分かんないから聞くけど、都民ファって小池さんが作ったんじゃないの？
もともとはそうですね。
そうだよね、
はいはい、
自分で作ったところからあって、それでここの今特別顧問に収まってるけど、その都民ファとはちょっと立ち位置をスタンスをずらしてる
そうです、
ね、っていうことになるわけ、
はい、都民ファーストの会が公約として掲げていることについて聞かれても、うん、いろんな声があると承知しているという曖昧な言い方です。
もうだって、うん、一時すごいトファがさ勢いがあった時は小池さんだってその利用価値があったけど、もう今その支持率とかって下がってきてる、下がっちゃったから、もう興味ないんだよね小池さんはね。
そう、
そういう風に感じるよ。
いやいや、それはまあそう分からないけども、うん、都知事としてのね、うん、やんなくちゃいけないことはあるだろうと思うんだよ、うん、俺が思うのはそこをちゃんとやってほしいなと、まあね、思うだけで、いろんなことが遅れ遅れになっていけば、こうなんかこう知らないうちにうやむやになっていっちゃうじゃない、うんうん、なんかそういう、まあでも正しくても間違っててもいいんだけど、うん、こうやりますっていうのがね、うん、早めに判断してほしいなと思うだけで、はい。
そのオリンピックですけれども、うん、どんどんどんどんその7月23日の開会式が近づいておりますけれども、うん、40日を開幕まで切ったところで、うん、観客をどの程度入れるか、うん、未だに決まっていないので、うん、朝日新聞の記事ですが、うん、実務を担う大会組織委員会が焦りをにじませているという記事があります、うんうんうん、
関係者によると組織委員会はチケットシステムの都合などから遅くても6月の初旬までに決めてほしいと政府に要望していたというんですが、まあ、叶わないと、現場は混乱している実務に支障が出るのではという声が関係者から出ているということなんですが、
はい、
現在東京オリンピックに向けて、まあ、政府は関係ないと言っていますけれども、観客の上限を1万人までできると、上限にできるというふうな方向性で今進んでおりますが、例えば国立競技場は収容人数6万8000人、サッカー会場の横浜国際総合競技場は7万2000人、これが1万人しか入れないとなると当然再抽選しなければいけないということなんですけれども、これはどうするのかまだ決まってないということですよね。
これはあれだよね、観客の問題はどうなってんの？観客の問題は、はい、
ですから今のところその1万人までは認めようという方向性で今進んでいるということなんですけども、
最初で意外とだからその企業とかあと IOC とか JOC のその役員やってたりする人の招待客みたいな、みんな企業だってそうじゃん、スポンサーになってたら招待客とか入れて、だけどそれだけだとなんていうの、お前らすごいなんか選ばれた人の祭りかよみたいな、いうふうに言われちゃうから、普通の人も入れなきゃいけないっていうことなんじゃないの？
これは日刊スポーツの記事ですけども、例えば開会式はもう関係者が1万人呼ばれることがすでに決まっていたそうなんですけど、観客の上限をもし1万人にすると、もう2万人になっちゃうと、いうことなんで、これどうやって、減らすのか、特例にするのか、別枠を調整するのか、ここも頭を悩ませているというような記事が載っています。
はい。問題はこれだけでもたくさんあって、まずチケットの方だけど、チケット前に売ったよね、でこれ無観客にするっていうならば
全員払い戻し、
払い戻しはいいよね、でも1万人入れるとことになると、もう、ま、全員払い戻して今度この1万人の人は何どこで何買うの、どのチケット買うの。
いや今持ってるチケットの方の抽選、再抽選っていうことになるんじゃないですかね。
だって何百万人も持ってるよ、それを抽選するの、
それぞれ上限を超えちゃう部分は抽選せざるを得ないですよね。
もう知らない、やりたいならやれば。でもそうだよ、そんなお金どっから出てんだってことだけどね。
まあね、まあ、前から言ってるけどちゃんとこんなね、やり方でバブルっていうのを作って出さないって言うけど、そんなことが保てるのかってもうみんなそこは不審に思ってるんだよね。しかも太田さん、これ最後に一つだけ俺見出しだけで驚いたけど、陽性反応でも失格にならずっていう IOC の決定があるみたい
な。まあそうですね、オリンピックの実際の競技でも、その失格扱いにはならない。
決勝で2組出て、片方の選手がコロナにかかったら銀メダルになるんだって。
戦わずして銀メダルっていう。
あ、戦わないで。それはこうどの時点で陽性が分かる
陽性者が出た時点で決勝まで進んでいたら、自動的に銀メダルっていうことにするっていうルールにするそうですね。
ああ、そう。でそこのなんか銀メダル金メダルはいいんだけど、その陽性者が出たこととか陽性者が出たチームと か、だからそういうのは どうするの、隔離するの、ずっと。
そういうことになるんじゃないですか。
ああ、分かんない、分かんないね。そこら辺もまだ何も伝わってきてないよね。さあ、今日も始めましょう。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality.And transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.